オ954。
グダグダっていう最も好きな音は TBS に合わせるためにダイヤルを回すときに聞こえてくるあの雑音っぽい音、うん、そしてだんだん声が正常になってチューニングがぴったり合った時のあの感じが大好きです。
快感ですよね。
これあの常連でらっしゃいますが神奈川県相模原市にお住まいのバリーポンズさん、好きな音はウイスキーをグラスに注ぐ時のという音です。テレビやラジオのウイスキーの CM の音もグッとくるんですが、やっぱり実際に目の前でウイスキーを注ぐ時の音に一番そそられ、ついつい飲む量が増えてしまいます。ラジオネーム岡博士なんですけど、お住まいは横浜市の港北区、32歳の自営業。音が綺麗なスポーツについて考えてみました。いろいろ考えてみた結果、スポーツで最もいい音がするのは硬式テニスではないでしょうか。黄色いテニスボールが綺麗にラケットに当たった時にするあのラケットのねスイートスポットに当たらないといい音しないんですけどね、スコーンという音は聞いていてとっても気持ちいいです。ラリーが続いている時の音は飽きないし、時々合間に聞こえる女性選手の苦しげな声もたまらなくセクシーです。あのねテニス選手の中にセクシーな声出す人いるんですよ。
ちょっとあえぐ感じなんですね。
ウッサミ伊達さんも割とあっっていう子じゃなかったかな。東京都渋谷区本町日本町にお住まいの島田祐介さんですね。革靴でアスファルトの上を歩くときに出るコツコツというあの音が大好きです。仕事帰り静かな夜道を歩いている時間は私にとって少しだけ幸福な時間です。靴を選ぶ際の基準は見た目ではなく音です。
うん、でも最近若い子であのかかとが取れちゃってね、金具が出てカチカチカチカチ歩いてる人もいますからね。
あの金具あれ危ないんですよ、滑るからね。
そうですね。
ね、甲骨の北京原人さん、どういうんですかね、甲骨の北京原人ってのは千葉県柏市大室にお住まいです。58歳の会社員の方。好きな音というと学校のチャイムの音ですね。懐かしい自分の子供時代を思い出しつつ、我が子が学校で元気に勉強したり遊んでいる様子を感じられるからです。家から学校まで30メートルぐらいなんでチャイムは本当によく聞こえます。嫌いな音というと駅のエスカレーターに流れる案内テープですね。朝から晩まで上りホームと下りホームの両方から大音量で響き渡っています。乗客がいてもいなくても鳴っています。本当にうるさい音です。なんとかなりませんかね。こういう設備を考える人にデリカシーがあるといいんですけどね。いろんな音がうるさいと怒ってらっしゃいますね。この音っていうことで、あの1996年に日本の音風景100選っていうのが選ばれてるんですね、
はい、
これよくわかるしさ東京から4カ所選ばれてるんですけど、
はい、
柴又帝釈天界隈と矢切の私、
はい、
帝釈天界隈の音ってざっと
にぎわい、
でもこれ商店街のスピーカーなんかも入ってますよね。大分市とかなんかね、
時代によっても違いますよね。
もう一箇所はね、上野の山の時の鐘、これ寛永寺の音だと思うんです。ゴモーンゴモーンゴモーンなんてやつだと思うんですけど、
実際そこに行って撮ったんですかね。
これ撮って選んで、これ CD になってるわけじゃないんですから、選んだんです100選。
ああ、別に残してるわけじゃないんですね。
100名水って言ったってあれ水で100個集めるわけじゃないですから。
はいはい。
で3つ目が練馬にある三宝寺家の鳥と水と木々の音って、
全部欲張っちゃってる、
まあね。それから4カ所目、武蔵野市の、成蹊学園欅並木、ただこういうのもね、その成蹊学園の欅並木のこれ風が吹いてきて欅並木がさざわめく音だと思うんですけど、これ万世で喋ったり怒鳴り合ってる学生たちの声がね、柔道部のうっさうっさうっさと、ね、走ってる音が聞こえたりなんかするともう違っちゃうわけですから、静寂が前提ですよね、こういうのは、
はい、
あの池の音とかね、
はい、
上野の山なんかもねゴーンってなってるんだけど、ピーポーピーポーピーポーなんて音
でかぶ
って、そうそう、クラクションの音が入ったりするともうダメですから、静かじゃなきゃいけない。まあ、日本の街にあふれる音に苦痛を感じて、声を上げてこの日本の街にあふれる音と戦ってらっしゃる方が実はいらっしゃって、まあ、静寂を前提としないといい綺麗な音は聞こえてこないということですから、今年の春まで電気通信大学で教鞭を取られていた哲学者の方で らしたってうるさい日本の私、これは私がうるさいわけじゃないんですよね、うるさい日本の
日本にかかるわけ
ですね、私ですね、はい、音付け社会と日本文化、はい、音に使っちゃってる音付け社会と日本文化、ここにこの本がありますけど、この本もお書きになってらっしゃいます、中島義道さんとお電話がつながっています、中島さん。
はい、中島です。
おめでとうございます、よろしくお願いします。
はい、こちらこそ。
あの音に使った社会、音付け社会というふうに日本を呼んでらっしゃいますが、
はい、
まあ、これ心地よい音だったら音付け社会とはまあおっしゃらないと思うんですけど、
はい、
どんな音がこう気に障るって言いますか、気になります。
これはよく誤解されますけれども、はい、ヨーロッパとか他の国、まあ、全ては知りませんけれども、日本社会って人々の喋る声も比較的小さいしですね、車の音とか様々比較的静かなんですよ東京は、
はい、
それでご存知かもしれないけど、ヨーロッパに行くと怒鳴り合っていたりですね、ものすごい形のこの人間同士の叫び合いなんか比較的あるんですが、
イタリア人声大きいですからね。
そうですね、日本人は非常に静かで、かつその至る所から注意放送とかスピーカーの音、最後にちょっとどなたかエスカレーターのことをおっしゃってましたね、はい、ああいう放送がその撒き散らされているっていう状況ですね、
中島先生は関東のご研究が専門で、はい、ウィーンと東京を行ったり来たりというご生活ですか。
はい、
これは外国暮らし、ヨーロッパ暮らしが長いから余計気になるということなんでしょうかね。
それもありますね。私だから向こうに5年ぐらいいて帰ってきて25年ですけれども、はい、それまでやはり気がつかなかったですよね。帰ってきて非常にこう驚いてしまって、これどうしたことかと思ってですね。で、不思議なのは私が苛立って仲間たちもいるんですけども、はい、ほとんどの人が苛立たないってことに苛立ちましたね。
もう最近はもうタクシーに乗るとね、お客様のためを思って申し上げるんですが、シートベルトをつけてくださいとか言うんですよ、女の声で。
あれが入りましたね。それで私は高い女性のですね、ああいうその慈しみ深いというか、声が大嫌いなんですね。
高い女性の慈しみ深い声が、
うん、
いや
新幹線なんかの音そうですよね。
山手線でもね、ラジオネーム電車通勤46歳だから、次は渋谷です、渋谷ですと録音された音が入った後で英語で、はい、The next station is 渋谷、The next station is 渋谷これもう駅が近づくところで車掌さんが渋谷です、渋谷です、人間はもう述べつ幕なしにうるさいと電車の中は。
そうですね、
こういう音にうるさいというふうに苛立たない日本人に苛立つ。
そうですね。でそれの理由はあると思っていて、まあ、私も半分ぐらい諦めていて、まあ、25年やってますけどね。もう
25年戦い続けてる、4分の1で、
は
い、
前はですね、日本人はこう鈍感だからとか、あるいはこの感受性が鈍いとか、まあ、アホだからとかいう議論をしたんですが、それではどうしてもダメでですね、
ダメですか。
結局私逆発想を逆にしまして、はい、日本人の持っているものすごいこう配慮、他人を配慮するとかですね、優しいとか気づけないとかいうことが判断の原因だっていうふうに考えるのが一番いいと思ってるんですよ。つまり日本人は隣の人にちょっと窓開けてくださいとかですね、詰めなさいってなかなか言いにくいですよね。
変でしたね。
で自分も言われたくないんですよ、はい、人から席を譲って断られると困る人が多いわけですが、うん、むしろその辺がポイントで、ですから全て車掌さんが言ってあげるんですね、いろんな場合に、うん、あるいはその何かの時に向こうでスーパーですと、この閉店時間になりますと勝手に電気消したで出ろって言いますけども、今ホタルの光を流して、あれは私大嫌いだけども、うん、延々とこう放送が流れるわけですよね、うん、ああいうこの人を傷つけないというものがかなりの原因だと思ってますけどね。
例えばそのさっきの駅の中のエスカレーターとか、今歩く歩道なんかでもね、終わりになる時になるとそろそろ終わりますとか、いろんなピンポンピンポンなんて音がしたりなんかして、つまりエスカレーターなんかで近くにお子さんが、それ他人のお子さんでもいいんですけど、お年寄りがいた場合には、そばに立ってる人たちが、あ、足元気をつけましょうねって言ってあげればいいんだけど、ね、うん、そういうことしないからしょうがないから公共の放送に頼るだということですね。
それからいわゆるその弱者に合わせている社会ですから、はい、これは非常にこの難しいんですけども、うん、向こうでも障害者はたくさん出ているし、日本以上にいますし、老人もたくさんいますが、放送はないわけですよね。つまりその日本の場合には最もこの分からない人に全部合わせていますから、うん、私が抗議しますと、分からない人もいるんですって言われるんですよね、
はい、
私分かる人もいるんですって言ってもこれ通じないんですよね。ですからこう分かる人の立場を一切考えてくれないという社会で、これ問題ですよね、うん、
これだけどどうすればいいですかね。
多分どうやってもダメですね。つまりはっきり言いましてですね、私たちもいわゆるこの運動にはなり得ないんですよ。いわゆる大衆運動とか、
うん、
なぜかというと 結局はそのほとんどの人がそれに対してあの無関心ではなくて受け入れてるんですね。最近で言いますとあの例えば学校帰りの登校時間になりましたからあの子どもたちに対して注意しましょうとかですね、見守りましょうっていう、まあ、世田谷区でも大音響で流れるわけですけども、私があれに対してするなというのはかなり反社会的に見られてしまうわけでしょう、
うん、
つまり私の言葉だと優しさの暴力という言葉を使いたいんで、優しいという暴力なんですよ。ちょっと優しいからいけないってなかなか言えませんからね。この難しさがありますね。
僕この間まで5年前まで自由が丘っていう町に住んでたんですけど、はい、午後になるとセスナが上を飛ぶんですよ、
はい、
でひったくりに注意しましょうってセスナが放送してあれは驚きました。確かにひったくり裏町で増えてたんですけど、セスナから放送することはないだろうと思いましたよね。
この世田谷でも振り込み詐欺に注意しましょうってのは朝と夜に流れ、走ってますね、車で。ですから振り込み詐欺に対する被害者は確かに気の毒だけども、もうそれはある程度の場合にはその自分で自己責任ですね、しなさいということがなかなか通じない社会ということで、これは広い意味において日本人の優しさですよね。そう思いませんか。
でもこれはどうしようもないっていう中島さんのお話ですけど、
はい、
例えばその弱者に対する横断歩道での、その近くにいる人たちが黙って助けてあげる、注意してあげる、はい、ラスクしてあげるっていうことが、
はい、
もしその自分たちでできるのがそのなんか嫌だからその公共のものに任せよう、あるいは音に任せようとしちゃうと、ますますしなくなっちゃうってことになりますよね。
多分そうですね。ですからヨーロッパ欧米経由 の、 そのいわゆる弱者思想とかですね、
はい、
そういうものが入ってきて、それが日本化してしまうと、向こうではないんですけども全てが、
うん、
もっと放送多くなるでしょうね。でその時に私たちの運動にとっての一番の敵は実はそういう人権主義者だったりして、盲人のことを考えなさいとか何もわからない人がいますよという声が私たちに対して一番抗議してくるという構造ですよね、うん、
でもそれはその機械任せとか役所任せとかその公共に任せるってことは結局日本人のお上に任せる姿勢と根本は同じなんじゃないですかね。
でお上もそれいいと思ってますので、お上ってのは商店街でも、うん、どこでもお上で、私商店街の音楽も全部嫌いで、まあ、カラス山でもさまざまなネタ額に注意しましょうまで入るわけですね、
うん、
私言われたくないんですけども、そう言われて体に浴びて別にそれで不快ではない、むしろ快感だということで、共謀構造ですよね。共謀構造、お上とそれを買い物してる人たちがお互いにこう支え合って成り立ってるわけでしょ
う
ね。あるいはその季節感って日本人がすごく好きですよね。あれがやはり放送、例えば桜の4月になると桜が流れていて、ピラピラピラピラしたセルロイドがあってという、季節感を盛り当てる、あれで季節感を感じるっていう日本人の感性も問題だと思いますね。
本物ではなくてね。
そうですね。ですから久米さんどうしても悪い方に悪い方に持っていきたがるようですけども、むしろ日本人の非常に大切にしている伝統的文化を守ってきた感性がこういうふうなものに間接的に加害性を持っていると思うんですけれどもね、
うん、それは何ですかね、季節感の押し付けみたいなもんなんですかね。
そうです
ね。春をみんなに味わってもらいたいからサービスしてあげちゃうみたいな。
ですから日本人のほとんどが乗客があれはうるさいからやめてくれって怒鳴り込めばやめるに決まってるわけですよ、
うん、
秋葉原でもどこでも私は買い物できませんが、依頼のそのバーゲンセールの時に一番静かにしてて集まればいいけれども、うん、バーゲンセールで一番うるさいですね、
うん、
ちょっといなくなればいいけども集まりますね。こういう競争構造ですか、私たちはどうしようもないですね、はっきり言って。
もうかなりその25年間の運動で疲れ果ててらっしゃるようなんですけど。
全然疲れてないんです。
疲れてませんか。
はい、
これからも戦っていこうと。
そうですね。原因が分かってくると割によっていろいろこちらもテクニック磨いてきて面白いですよね。
ひょっとして
無駄なことはしなくなりますから。
なるほどね、
うん、
何かその日本の街でこう中島さんこれだけは残してもいいなっていうのは好きな音みたいなものありますか。
私ね、他の方々いろんなことをおっしゃってるからそれ言いたくないんですよ。私は百選とかの大嫌いで、これだけその音付け社会でもう炸裂してるのに、その中からこう襟分けていい音を探すって発想が嫌いなんですよ。
さっきの音百選ね。
そうそう、あんなのやってももう悪い音戦線があるじゃないですか、 ですからそういうのには加担しませんけどね。
いいよ、好きな音あまり街中でこの音だけは残しておいてもいいっていうようなものはありませんか。
あるけど痛くないですね。
だからですよね、ヒントだけでもこの系のやつってのはありませんか。
つまりね、いわゆるこう台風でも何でもいいんで自然の音は全ていい音ですよ、はっきり言って、うん、でも人は今逆になっていて、いわゆる商店街では何ともない人もカエルの音がうるさいとか、カラスを撲滅してくれとか言ってるそうですけども、逆転してるんですよね。自然の音がうるさいって言って商店街のスピーカーは何ともないというふうになっていて、ご存知ですか、京都のお寺も3分の1を鳴らせないんですよ、周りの人がうるさいからって言って。
あ、
そういう状況、私もいろいろ市役所の人知ってますけども、もう苦情だらけで、問題なのは日本では非常に苦情を言う国民なんですね。世界で一番その商品に対して要求が高い国民ですよね。
商品に対しては苦情いますね。
ということは区役所に市役所に行ってもものすごい苦情だらけで、うん、その中でやはりテレフォンがうるさいって苦情はないわけですから。
ないんだ。
ほとんどないんですよね。犬の声がうるさいとかいう苦情はたくさんあるわけです。
うん、
この現状というのは私だからこの問題やってよかったと思いますね。そういうことを知ると、じゃあどういうふうに考えていいかっていうふうに次の段階に行きますよね。
うん、そうか。これからどういう方向にで運動をやっていくことを考えてらっしゃるんですか今。
いや、もう少し寝ますからいいんですけども。ごめんなさい、少し年下ですけども。
火葬場の音がうるせえとか、あんま落としてないか。
うん、中島さん、火の用心とか昔からのそういう、
そうですね、
なんかそういうのも
そうですね。ですから、私は久米さんよりもちょっと年下だけですから、昔の豆腐屋さんのチャルメラだとか、うん、金魚とかいうのは良かったわけですよね。
そういうのは OK。
それがこう急にこう全てテープになってしまって、まだ開けるとふんぞり返って寝てるわけでしょ、中で売ってる人は、うん、ああいう雰囲気が、つまり音っていうのはですね、デシベルとか物理的な問題ではなくて、その背後の人間の態度というものを読み取ってしまうんですよ。
なるほど。
だから野良犬はうるさくなくても、その飼い犬だってうるさいんですよ。そういう非常に人間心理が微妙に動くところなんですよ。
なるほどね。どうもありがとうございました。
はい、こちらこそ
ありがとうございました。
はい、
面白い話でしたね。
中島さんにお話を伺いました。
今火の用心の話しましたけどね、港区の三谷町目一向会というところで中村さんっていうのは火の用心で標識でやってるんですけど、週に 2,3 回やってるんですけど、数年前にね、あるマンションの住民からうるせーおめえと怒鳴られて、それ以来そのマンションの前を通るときだけは標識だけ打ってると心の中で火の用心のよマンションとかの前だけでやってるそうです。それから深谷市で埼玉県ですね、鈴木かすみさん74歳、ちり紙交換歴50年、昔は朝6時30分から毎度おなじみってやってたんですけど、ちょっと朝6時30分今は平日で共働きが留守が多いんで土日に限ってやってるんだそうです。そうですよね、朝っぱからかとか最近僕特に感じるんですけど、東京は本当にそうなんですけど、勤務時間がみんなバランバランなんで、例えばもう昼間寝る人っているわけですよ、夜中働いて、そういう人たちにとっては昼間だからって何かやられたら、昼間寝る時間だから静かにしといてもらいたいって人は予想のほか多いんです。だからいつは例えば昼間は大音量出してもいいっていう時代ではなくなってきてるんですよね。で深夜はいいよ、起きてずっと仕事してるからって人もいるわけだから、これはねかなりセスナの飛行宣伝、これはね東京はできないんだそうですが、大阪は OK、 平日のみ、土日は禁止で平日は大阪できるんで、酒屋さんとか肉屋さんとか自動車教室とか神社の宣伝、セスナで上級300メートルを最短10分、最長2時間、1時間8万円だそうです。セスナで広告するの、
上空から呼びかけるんですか。
うん、
へ
え。そういうようなことが あるんだそうですね。ポン菓子、ポン菓子屋さんの84歳のポン菓子で御殿場で爆発すごい音でドッカーンってポン菓子、
はい、爆発したかのような
あれも音で最近子供驚いちゃってあまり買わないとかいうようなこともあるそうですよ。
はい、
高野治さん38歳、サラリーマン、世田谷区大沢にお住まいです。僕は雷の音が大好きです。ゴロゴロッと聞こえるとワクワクします。雷が鳴るとダーンとした日常に急に緊張感が走り、非日常の世界が始まります。ピカッと音がするたびに、音がするまで秒数を数えながらいつも楽しんでいます。僕もね大好きです、雷の音。
どうしてですか。
気持ちいい。もっと近くに落ちろ、もっと近くに落ちろって
私鍵っ子だったからダメですね、怖いですね。
僕も子供の時ね、一人で留守番してる時、三軒隣の電信柱の上の変電機に落ちた時があったんですけど、その時にはね漏らしましたね。あまりの音に家が揺れたもん。こんな音する すんのか近くに落ちるのと思ってすごいね、三軒取れるので新柱に落ちると。あの時はさすがに驚きましたけど、基本的に雷の音は大好きです。先ほど の先生も、自然の音はいいって言ったじゃないですか、だから雷の音は OK だと思いますよ、自然の音ですから、
はい、
しかし面白い先生でしたね。またぜひお話をお伺いして、
長くね、
ああいう僕話からするとね、
まだ戦う気満々でした、
ね、大好きなんです、基本的にああいう人好きなんです。
久米さんのことも悪いように悪いように持ってくでしょって、
僕ね自分と話してる気がしました。あのメールの後ほどたっぷり紹介します。